おはようございます。私は成長の絵本部講師の後藤秀人です。第2回目の本日は、成長の絵白鳩会総裁、谷口淳子先生の著書、突然の恋をテキストに、心で作る世界というテーマでお話しさせていただきます。まず最初に、本日のテキスト、突然の恋の端書きに、この本のタイトルについて書かれている箇所がありますので、2ページの3行目より朗読させていただきます。この本のタイトルは少し衝撃的かもしれません。本文中の突然の恋というエッセイにもありますが、私が夫と結婚してまだ1年も経たない頃のことです。2人でテレビドラマを見ていて、その内容から私が恋をしてしまったら仕方ないわよね、と夫に言いました。すると彼は、人間はそんな盲目的に恋に落ちるわけではない、と言いました。昔から恋は思案のほかと言われるように、それまで私は人が誰かを好きになるのは自分の意思と関わりなく、突然やってくる幸運や災難のようなものだと思っていました。ところが夫は、人が誰かを好きになるには、その人自身の心の中にそれ相応の理由があるはずだ。人間は運命のようなものに盲目的に引きずられるものではないよ、と言ったのです。私たちの人生は自分には不可抗力の何か大きな力で決められると多くの人は思っているかもしれません。どの学校に入るか、どんな職場で働くか、また誰と結婚するかは自分の希望通りの場合もあれば仕方なく、ということもある。そう感じるのが現実だからです。ところが、私たちの人生に起こるすべてのものの決定権は、自分の心が握っているし、自分の周りに展開する世界は、それぞれの人が自分の感覚と思いを動員して作っているのです。朗読を終わります。このお話を聞いて、驚いた方も多いのではないでしょうか。多くの皆さんが、運命には逆らえない、運命には従うしかない、と思って生きておられるかもしれませんが、テキストの端書きには、私たちの人生に起こるすべてのものの決定権は、自分の心が握っており、自分の周りに展開する世界は、それぞれの人が感覚と思いで作っていると示されています。成長の絵ではこのように、私たちの人生は自分自身の心が作る。この世界は心で作る世界である、と教えています。しかしながら私自身の場合は、なかなかそれがわからず、長い間、運命や境遇や他人に責任を転嫁して生きてまいりました。私は1969年、昭和44年に愛知県名古屋市に生まれました。翌年に弟が生まれ、年子の男兄弟で育ちました。父はとても優しい人で、庭に咲いている草花の絵を描いては、私と弟に見せてくれた記憶が今も心に残っています。ところが、そんな優しい父が、狂ったように叫んだり、暴れたりするようなことがたびたび起こるようになってきました。小学校5年生の時に、父が精神の病気であるということを知り、大きなショックを受けます。こんな父親の子供に生まれた自分は、これから何をやってもダメだ、と父を恨むようになりました。思春期になると、そんな父と結婚した母のことも恨むようになり、少しでも気に入らないことがあるとわめき散らし、家の中で暴力を振るうようになりました。時には、木刀や竹刀を持って暴れ回り、壁にボコボコに穴を開けたりもしました。両親をどれだけ傷つけたかわかりません。やり場のない気持ちは家庭内暴力となって現れ、地獄のような毎日となってしまいました。ある時、父が眠っている枕元に、金属バットを持って立っている自分がいました。これで全てが終わるんだ。と、金属バットを父の頭めがけて振り下ろそうとしたその瞬間、心の中に母の声が聞こえてきました。あなたは神の子ですよ。と、声なき声がしたのです。それからバットを振り下ろそうとしても、涙がこみ上げてきて、 どうしてもバットを振り下ろすことができませんでした。我が家に成長の絵が伝わったのは、父と母が結婚してしばらくしてからのこと。父が心の病となり、それを心配した父のおばが成長の絵の本を送ってくれたことがきっかけでした。そしてまず、母が進行するようになり、小学生の頃には私と弟は成長の絵のお経である甘露の法のお守りを首からぶら下げて学校に通っていました。私たち兄弟は、母から神の子という言葉を意識するとはなしに聞かされ、育てられたのです。やがてその言葉が種となって、救われることになったのでした。しかし、それからも私の荒れた生活は続き、高校生になると、こんな地獄のような家から逃げ出すことばかり考えていました。この頃には、人間は何のために生まれてくるのだろうか、と真剣に悩むようになり、その答えを求めるべく、さまざまな本をむさぼるように読むようになりました。しかし、私の心を真に解放し、人生を巧妙に導くようなものには出会いませんでした。もっとも母親に反抗していたため、母の信仰する成長の絵の本には見向きもしませんでしたが、大学受験は家から逃げ出すための手段として受けましたが、見事にすべて失敗。結果、嫌でたまらない自宅で浪人生活を送ることになりました。しかし、そのことが幸いし、私の人生に転機が訪れました。浪人中、親に隠れてこっそり成長の絵の本を読むようになり、繰り返し読むうちに成長の絵の真理がだんだん心に入ってきたのです。今まで父が悪い、母が悪い、こんな家に生まれたのが悪い、こんな世の中が悪いと、人のせいにばかりして生きてきた自分の生き方は何か間違っていたのではないか。私の心に変化が起こってきました。ちょうどそんな頃、父方の祖父が突然亡くなりました。お通夜が行われた夜、祖父の枕元に私が朝までついていることになりました。その晩、今までの人生を一人静かに振り返りました。今まで自分は不幸だ、自分は不幸だと自分のことばかり考えてきたけれど、辛かったのは病気をしてきた父の方ではなかったか。ただでさえ病気で苦しんでいるのに、さらに子供からひどい仕打ちをされてきた父はどれだけ辛かっただろうか。初めて父の心を思いました。母のことも思いました。ただでさえ父の病気のことで苦しんでいたのに、僕のことでどれだけ悩み苦しんだかわからない。それなのに愛し続けてくれた。涙が止めどなく溢れてきました。お父さんごめんなさい。お母さんごめんなさい。私は一晩中懺悔の涙を流し続け、朝まで泣き尽くしました。外の雨音も天が一斉に泣いているように聞こえました。やがて朝となり、うっすらと日が差してきたその時に、私は決意して立ち上がりました。これからは人のために生きよう。今まで自分は不幸だ、自分は不幸だと自分のことばかり考えてきたけれど、これからはひたすら人のために生きよう。ちょうどその日は私の19歳の誕生日でした。この日を境に私は生まれ変わったのです。今思えばそこからが私の幸福な人生のスタートでした。テキスト突然の恋の227ページからは、谷口淳子先生の長い箸の使い方というエッセイが掲載されています。231ページの6行目より一部省略して朗読させていただきます。私は週に1回英会話の学校に通っている。10年ほど前に教えてくれた先生は、父親がイギリス系で母親が日系の20代後半のアメリカ人女性だった。彼女は黒髪のほっそりした美人で、切れ長の目が聡明さを際立たせている素敵な先生だった。ある日の授業で天国と地獄の話が出た。多分当時は20世紀の末で、終末論がテーマであった時だったと思う。先生が知っている天国と地獄の面白い話をしてくださった。天国と地獄というのは、 別々の場所ではないというのだ。そこでは人々は食事をするときにはとても長い箸を与えられる。ご馳走はたくさん並べられるが、長い箸でないと届かないところに置かれているのである。長い箸だからご馳走をつまむことはできても、自分の口に入れることができない。ところが地獄の住人は、その長い箸で自分の口にご馳走を入れることしか考えられないので、必死になって口に入れようとするのだが、箸が長すぎて食べることができない。ご馳走は皆落ちてしまい、目の前にあるのに飢えの苦しみを味わうというのである。一方、天国の住人は長い箸でつまんだご馳走を自分の周りの人に食べさせてあげる。長い箸はお互いに与え合うのに好都合なのである。だから皆おいしい食事をお腹いっぱい食べることができるというのである。天国や地獄というのは、空の上や十万億度の彼方に空間的に存在する場所ではなくて、人間の心によって作られる世界であるということが、とてもわかりやすく示されている話だ。天国は、私たちが自分のことよりも、人に何をしてあげるかを優先したときに、今ここに実現する世界なのだった。朗読を終わります。私も、この話にあるように、人のために生きる決意をして立ち上がったのです。それからの私は、浪人生活にピリオドを打ち、亡くなった祖父の経営していた会社を病気の父を助けて引き継ぎ、全力で働くこととなりました。青鳥の絵の活動にも自ら参加するようになり、仲間と共に真理を学び、多くの人の幸せのために祈り行動する日々が始まりました。その中で、次第に青鳥の絵に生涯を捧げたいという思いが芽生え、やがて青鳥の絵に奉職することになります。そして31歳の時、長崎にある青鳥の絵総本山を訪れた際に、そこにある竜宮住吉本宮で巫女をしていた妻と出会います。私たちの結婚が決まる少し前に母から手紙が来ました。そこには七夕の短冊が入っており、父の書いた字で、秀人元気で、とありました。父はその頃、何年もの間、言葉が喋れなくなり、文字を書くこともできなくなっていたのですが、やっと書けるようになったその手で、秀人元気で、と書いてくれたのです。病気の間も、言葉を失っていた間も、ずっと自分のことを思っていてくれた。自分はこんなにも父に愛されていたんだ。その短冊を見た瞬間、涙が止めどなく溢れました。結婚式の当日には、父が親族を代表して、参列者の皆様にお礼の言葉を述べてくれるまでに回復し、立派に父親の務めを果たしてくれました。今もその時の姿が忘れられません。子供の頃、私は家庭を地獄のようなものだと思い、そこから逃げ出すことばかり考えていましたが、父母の愛を知ったとき、私の思いは一変し、心から家族を愛することができるようになりました。また青鳥の絵の活動を通して、多くの人にも愛を与える生活ができるようになり、今では自分のことを心から信頼し、愛してくれる妻と、親思いの優しい三人の子供たちにも恵まれ、両親も私を頼りにして元気でそばにいてくれ、天国のような家庭に暮らしております。これもどんなことがあっても、青鳥の絵の信仰をひたすら続け、祈り続けてくれた母の愛のおかげ、病気の姿を仮に表し、自分の命をかけてまでも、私を本当の信仰に導いてくれた父の愛のおかげと、ただただ感謝せずにはいられません。私の心が変わったとき、天国は今ここに実現したのでした。テキスト、突然の恋の先ほどのエッセイの最後に、青鳥の絵白鳩会総裁谷口淳子先生は幸福な生き方の秘訣を次のように書かれています。235ページの3行目より朗読させていただきます。人は自分が悩み多く不幸だと思っていると人のために何かをしようという気持ちになりにくい。反面自分の心が満たされて幸せに感じているとその幸せを人にも分かち合いたいと思うものである。 そうすると、天国への法則では、幸せな人はさらに幸せに、不幸な人はさらに不幸な境涯にという図式が見えてくる。そこで不幸な循環を断ち切るためには、自分の生活を見つめ直すことがとても有効なことだとわかる。自分は幸せではないと思っている人は、毎日毎日自分の周りにある幸せをできるだけたくさん紙に書いてみるとよい。その時に一つだけ大切なルールがあって、それは人と比べないということだ。家がある、家族がいる、水が出る、ガスが使える、電気が通じている、暖房がある、衣服がある、食事ができる、学校に行ける、仕事がある、アルバイトができる、友人がいる、健康である。当たり前のことばかりだが、よくよく考えてみるとありがたい。ゲーム感覚で今日はいくつ書けるだろうかとやってみると楽しいはずである。そしてそんな宝探しを続けていくうちに自分は幸せであることに気がついて、長い箸で人に与えようとする心を自分の中に見出せるだろう。朗読を終わります。私も自分は不幸だ、自分は不幸だと自分のことばかり考えていた時代には、人のために何かをしようという気持ちにはなれませんでした。父母に愛されていることに気がつき、感謝の思いが湧いたとき、初めて人のために生きようという気持ちが起こりました。そして目の前にある多くの恵みに感謝して生きるようになったとき、人生が喜びと希望に満ちた生きがいのあるものとなりました。この世界は心で作る世界であると、今しみじみ実感しています。皆さんも今日からの毎日を、自分の周りにある幸せを見つける楽しい宝探しの毎日に変えていき、そこからさらに長い箸で人に与えて、ますます幸せになる天国への法則を、私たちと共に生きてみませんか。それでは時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。